サウンドの話もちょっとさせていただきたいんですけど、なんだろう、こうビート自体はすごく踊れるビートにはなってるんですけど、なんというか可愛らしさというかキュートさ、なんかピュアな感じというかキューンっていう来るような音と、なんと懐かしさを感じるようなサウンドになってるんですよ。それが本当になんか私はいいなっていうふうに思って、振り付けもなんかそういうもののこうバランス感をすごく見ていただいて作っていただいているような気がしていて、いい曲なんですけど、とてもいい曲なんですけど、ハモマンするときはなんかこうスパイスになっているような、振り付けが楽曲のスパイスになっているような感じになっているので、私はもうこの振り付け見たときによっしゃーと思いましたね。うわ、ありがとうございますって思って、なんか本当にこういう感じになったらいいのになっていう、なんかなんだろうな、曲の可愛らしさに合わせて甘い感じになると、振り付け自体もちょっと甘々すぎるな、なんか胃もたれるなっていう感じがするんですけど、そこをすごくめちゃくちゃいい塩梅でやっていただいたので、もう大好きな曲です。この曲もう全部大好きなんで、全部大好きしか多分言ってないと思うんですけど、あ、そう、この曲もうちょっと補足をさせていただきたく思うんですけど、この曲なんかずっとたたたつたって結構多分入ってると思うんですけど、これってその曲をのなんていうんですかね、楽器ごとの音を調節するときに、やっぱこうツッタタッタっていう音をビートをもっと刻めるような曲にしたいのか、それともその優しさの面、その曲調の高いファンファンファンっていう音を強調させて聞かせたいのかっていうの、すごいこうバランスによってめっちゃ曲の印象が変わるんですよ。なんかそういうのをこういろいろ試させていただいたんですけど、まあ、私はどちらかというとそのビートの部分を感じられるような曲にしたいなという感じでイメージしていたので、最終的にはビート感を感じてもらえるようなミックスみたいな感じになりました。なんか途中過程とかもね、聞いていただけるともっと面白いのかもしれないんですけど、そう、なんかそういうこともこう選択しながら作った曲になります。では続いての曲のお話しますね。これが最後の曲になりますね。5曲目、レイザーという曲になります。これは作詞を神かおるさんと一緒に、そして、作曲をタカロットさんにしていただきました。この曲に関しては、もう初めの段階からしっかり3人で集まって、めっちゃ話し合いながら作った曲になってます。この曲に関しては、なんだろうな、もう、あの自分の性格とかっていうよりはどちらかというと私が言いたいことみたいな、こう今まで、まあ、待ってくれてた人とか自分の歌とか好きでいてくれた人のためにこういうことを言いたいんだみたいなことをもう直接メッセージに込めた曲になっているんですけど、私がそういう、まあ、こういう音楽活動を再開させていただくにあたってどういうプロセスを踏んでそういう気持ちになれたかとか、あとそもそも私がどういう人間なのかっていうのをお二人にも知ってもらわなきゃいけないなというふうに思ってめちゃくちゃ話し合いました。合計で3日間ぐらい喋ったのかな、多分なんですけど、初日なんかはもうほんと4時間ぐらいみっちり話して、でその時にまあステージで私がすごい自分が踊ってる時にエネルギーを出してる感覚が本当にあるんですよねみたいな、自分の中からなんか光線みたいなものが出てて、それを受け取ってくれる人が客席にたくさんいてって話をしたのがきっかけで、レイザーっていうそのタイトル のワードが出てきたんですよ。レイザーで曲を作ろうってなった瞬間から、多分神さんの歌詞のイメージとかも多分急にこううわーってこう湧いてきたっていう風にも聞いていますし、タカロットさんも3人で話してる時にレイザーっていう言葉が生まれた瞬間にちょっともうメロディーが思いついたからちょっとメモしてくるねって言って、ちょっとなんかこうちょっと退席されたりとかするぐらい、すごいなんかそっからなんか言葉が生まれた瞬間に一気にみんなのビジョンが一気に見え始めたみたいな感じになりましたね。なんかその瞬間を私は一緒にいてめちゃくちゃこう印象的感動的な瞬間でしたね。記録とかもね本当は撮りたかったんですけど、あまりに私のパーソナルな話もたくさんしたので、ちょっとさすがにここの3人だけど収めてほしいっていうことでそうじゃないとまあこう奥底からの話ができないかなっていうので、でもお二人にはそういうのも全部受け止めていただいて曲を作ってもらいました。だから、まあ、もちろん歌詞のこともそうなんですけど、なんだろう、もう曲自体にもメロディー自体にもすごく私のメッセージが載ってるなという感じがして、こう展開とかもそうですし、 私はタカロットさんから音源が送られてきた時に、完成した音源が送られてきた時からもうちょっと感動してしまって、なんだろうね、目がうるっとするというか、なんかそういう感じでしたね。これなら私の気持ちが伝えられるって思いましたね。私、まあ、神さんと一緒に歌詞を書いたことで本当は私言いたいんですけど、ちょっと言葉にするのは照れくさいなって。でも今じゃないと書けない、伝えられない言葉ってやっぱこう直接のメッセージなのでやっぱあったりとかして、そういうものをしっかりとはっきりとこう一緒に載せていただいたような感じがしてて、なんかもう思いがいっぱい詰まった曲になっていますね。まあ、今の気持ちではあるんですけど、これからもこういう気持ちで歌を届けていきたいなっていう、そういうなんか自分に対しても心にこう留めておけるような言葉とメロディーになっている、そんな一曲になっているんじゃないかなと思います。全5曲、デイブレイクという EP の形で仕上がりました。私の込めたメッセージが、ね、ぜひとも皆さんに届けばいいなと思います。ぜひじっくりと聞いてください。よろしくお願いします。ここで私さやしが食レポに挑戦するさやしりほと食レポとのコーナーです。このコーナーは大和リゾート株式会社の提供でお送りします。このコーナーは全国各地のご当地グルメやお祝い、季節のギフトなどがネットで買えるオンラインショッピングサイトリソケットから毎週おすすめの商品を紹介していきます。今日はリソケットから石川県の赤玉金沢おでんを食べながらお話しさせていただきます。本当熱々のおでんが目の前にあるんですけど、あのですね、私にはね結構馴染みのないネタといいますか、ほとんどですね、ちょっと気になったのをピックアップして皆さんにも紹介しようかな。全部めっちゃ美味しそうなんですけど、どうしようかな。これ湯葉気になりますね。まず食べたいのが金時草湯葉巻き。加賀野菜の代表、金時草をすり込んだすり身を湯葉で巻き込みましたと説明がありますね。ちょっといただきます。湯葉私大好きなんですよ。弾力があるのでちょっと時間が結構多分一口大きかったかもしれない。なるほどなるほど。でもあのメインはお魚のしりみの味なんですけど、金時草が入っていることによってこう少し爽やかさを底上げしてくれてるような感じですかね。もう美味しいです。もう一個ぐらいいこうかな。肉いなりっていうのにしてみますよ。すごい分厚い、見た目はもうなんか油揚げみたいな感じですね。あ、油揚げに豚肉と鶏肉と野菜を加えて味付けされているというふうに書いてます。お出汁の味がすごい、美味しいです。肉と野菜の多分そのままの味にめっちゃ、もう油揚げもそうだけどめっちゃ出汁、これ美味しいですね。出汁がまず美味しいのと、それ染み込んでてめちゃくちゃとっても美味しいです。これ家に届けてくれるんですね。めっちゃ美味しいな。ぜひ皆さんにも食べてほしいなと思います。さあ今日私がいただいたのはリゾケットから赤玉金沢おでんでした。商品の購入は番組ツイッターからリンク先へ飛ぶか、リゾケットのホームページから金沢おでんで検索してみてください。以上、さやしりほと食レポとでした。さやしりほと〇〇と、番組へのお便りの宛先はりほアットマーク mbs1179.com まで、番組ツイッターへの DM でも受け付けています。感想などはハッシュタグりほ〇でつぶやいてください。この番組のアーカイブは音声配信サービスラジオトーク、またポッドキャストで聞くことができます。今夜は私一人でさやしりほとデイブレイクとをお届けしました。私のファースト EP デイブレイクを大特集させていただいた回になったんですけれども、本当にですね、もうみんなの、私だけじゃなくて今回一緒に EP を作り上げてくださった作家の皆さんからのこういただいた愛みたいなのも詰まっている曲になっていまして、まあもうとにかく聴いてくださいという気持ちでございます。本当にこの瞬間、なんかリリースできるような瞬間を迎えられて本当にありがたく思ってます。日付が変わっているので、本日8月9日、私のファーストライブが行われるんですけれども、午後の6時からトヨスピットという会場で開催されます。まあ、このライブ自体はチケットはもうきっと販売されてないと思うんですけれども、ありがたいことに BS スカパーさんで生中継をしていただけることになりましたので、もしお家でお時間余裕がありましたら覗いてみてください。きっといいライブ届けられるはずです。お願いします。 来週の8月15日のさえしりほと〇〇とも私一人でお送りします。皆さんお楽しみに。お相手はさやしりほでした。皆さんまた来週、さようなら。